はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
最近のね、紛争の話題といえばやっぱりガザをめぐるね、イスラエル軍の動きがね中心になってるんですけども、静かにですけどね、やっぱりウクライナ情勢がものすごく動いていて、ウクライナの劣勢が非常に明らかになってきてるんですね。でそこでヨーロッパなどからはですね、フランスの兵士を派遣する可能性について言及したり、で一方それを聞いたですねプーチン大統領は、ウクライナにどの国の軍隊がいようと攻撃対象だと言ったりしてですね、言葉のエスカレートがガザ以上に拡大してるんですね。ガザも深刻なんだけど、これ体制の選択の問題があるので非常に深刻だと僕は思っていまして、近々非常に大きな動きになるのではないかなというふうに思っています。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。日本と中国、韓国はソウルでおよそ4年半ぶりに首脳会議、第9回日中韓サミットを開催し、共同宣言にサプライチェーンの混乱を回避すると明記しました。米中対立が激しくなるにつれて貿易規制が相次いでおり、経済的に深い結びつきのある日中韓にとって、経済安全保障と自由貿易の両立が重要課題となっています。
日韓とですね、中国では思惑は相当違います。日本、韓国はですね、中国というマーケットは大きいので、中国との関係は良好にしておきたいというふうに思ってるわけですね。しかし一方でですね、アメリカが厳しく中国と対立関係にある中で、例えば半導体なんかについて言うと、供給網をですね、中国から切り離そうとしているわけですね。中国はそれを知っているもんだから、アメリカとの対立はやむを得ないこととして、両方とも半導体に関わる産業は多くあるんですけれども、抱え込みたい、自国の経済の不振をですね、日本や韓国との貿易の中で盛り立てようとしているわけですね。でそうすると、供給網って一言で言っても、じゃあどことどこを正常化するんですかと。自由貿易って言ったって半導体は絶対自由になりませんよねという構造があって、これはですね、3カ国の腹が結構見える会合だと。ただし表面的にはまあ隣近所なのでね、喧嘩するわけにもいかないしという取り繕った、中国にとってもメリットはあるし、日本、韓国にとってもメリットはある。だからその中でどの国が一番メリットを取るのかという課題になってきているんだというふうに思いますね。
アメリカのブリンケン国務長官は、ウクライナがアメリカなどから受け取った武器でロシア領を攻撃するのを容認する可能性を示唆しました。訪問先のモルドバで記者会見し、ウクライナに国外への攻撃を奨励したり可能にしたりしていないが、自国を効果的に防衛する最善の方法については自ら決断しなければならないと語りました。慎重だったアメリカが方針転換すれば、ロシアの反発は必至で、緊張が一段と高まる恐れがあります。まあ、
私が冒頭に申し上げたのはですね、最近のこういうニュースを受けてのものです。で、アメリカは今までですね、自国の兵器でですね、ウクライナがロシアを攻撃した場合にはですね、それは第三次世界大戦につながる可能性があると。 プーチンの考え方はよく分かっているんだけれども、もしかしたら想定外の行動に出る可能性があって、それが第三次世界大戦を将来するかもしれないというふうに懸念しているわけですね。まあだけども明らかにですね、ウクライナが劣勢になってきた中で少しアメリカも態度を変えているのかなと、踏み込む可能性がある、結構近づいているのではないかなと。そうするとロシアの反発が激しくなって、その時に何が起きるかっていうのは容易に想像できないというふうに私は思います。
日銀の植田総裁は日銀本店で開いた国際コンファレンスで講演し、 2% の物価安定目標をめぐり実現に向けて注意深く進んでいくつもりだ、これまでのところインフレ予想を 0% から押し上げることには成功したように思うと表明しました。
植田さんはね、注意深く進んでいくという言葉を使ってますけれども、今週のね、日本の長期金利、特に指標10年債の動きを見てみると、注意深く進んでいるとはとても思えない状況でしたよね。結構 1% を下回る状況が長く続いた中で、でも 1% を超えたらですね、ちょっと相場感がなくなって上がったということだと思います。それにましてアメリカの金利が上昇しているということだと思います。まあ全体的に見るとですね、アメリカの金利の上げ幅の方がはるかに足早なので、上がるときはね、日本の金利が多少上がっただけでは円相場が円高には動かない。そうするとね、円金利をなぜ上げなきゃいけないかの一つについては、過度な円安を阻止するっていう目的があったわけじゃないですか。その目的どこ行ったんですかということですよね。で、金利が上がるということは余裕資金を抱えた家計には有利なんだけれども、借金抱えた人は大変なことになるわけですよ。そうするとね、やっぱりどうも日本の金融政策うまくいってないなという感じがするんですよね。注意深く進んでいる中で長期金利は一気にパンと跳ねましたと、これどうするんですかということになると思うんですね。
日本経済新聞社がまとめた2024年の賃金動向調査で、基本給を底上げするベースアップの実施率が 94.1% と過去最高だったことが分かりました。ベースアップの平均金額は 13,594 円で、前の年と比べてプラス 75% と、物価高や人手不足に対応する形で賃上げが広がっています。今後は経済の好循環につながる賃上げが持続するかどうかが焦点となります。
これはポイントで語りたいなというふうに思います。
アメリカのアップルは日本のマイナンバーカードの身分証明書機能をスマートフォン、iPhone に来年夏までに搭載すると発表しました。クレジットカードなどを管理するアプリウォレットにマイナンバーカードを追加してiPhone をかざせば本人確認ができるようになります。日本政府はマイナンバーカード機能のスマホ搭載を進めており、日本のスマホシェアの半分以上を握る Apple の対応が焦点となっていました。Apple がウォレットの身分証明書機能をアメリカ以外で展開するのは日本が初めてです。
Apple のね、ウォレットというのはですね、最初入った時に大丈夫かな、こんなもの必要ねえのになと思ったんだけど、最近ものすごく用途が広がってきましたよね。航空券を買ってもここに入るから便利だし、他もですね、イベントのチケットなんかも結構ウォレットに入るようになってるんですね。そういう頻繁に使うものの中によく見るとマイナンバーカードが入ってるというのは便利なようでいて危ないなという感じもしますよね。まあ僕はカードをかなりね iPhone に入れたりしてるんですけど、それでもまだカード持って歩いてますよね。というのは iPhone が効かないリーダーもあるので、政府が躍起となってマイナンバーカードの利用を増やそうとしてるのはよくわかるし、便利になることもあるんだけどリスクも高まると、そういうことじゃないでしょうかね。
アメリカのオープン AI は取締役会に相当する理事会に対し AI の安全対策を提言する安全セキュリティ委員会を設置したと発表しました。生成 AI 技術を進化させる一方、ガバナンス、企業統治に懸念を抱かせる事態が相次いだことから、安全性を重視する姿勢を強調する狙いがあります。一方、日本政府は生成 AI に声優や俳優の声を学習させる場合や、AI が生成した一般の人も含めた合成音声の利用についての法的課題について論点を整理し、 民法や刑法も含めて広く見解を示し、利用ルールを整備します。政府の知的財産戦略本部が来月上旬にも公表する新たなクールジャパン戦略に方針を盛り込みます。
これはポイントの2で取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、日本経済新聞社がまとめた2024年の賃金動向調査で、ベースアップの実施率が 94.1% と過去最高だったことが分かりました。
ポイントはね、94.1% って最高だけども、じゃあ我々日本人の実質賃金上がったかって言ったらマイナスなわけでしょ、
はい、
だってインフレの方が高いわけだから。だからこれで成果があったってとても言えないよねということですよね。実質賃金が上がらなければ人々の購買力もつかないし、将来に対する自信も生まれないわけなので。だから私はね、最近ずっと賃金上げが何パーセントになったとかいうニュース聞くためにね、はい、問題の本質はそこじゃねえだろうというふうにずっと思ってたんですよね。で、賃金ってのは、ある雇い主がこういう仕事をする人が欲しいというふうに思い、それをできる人が私できますって言って手を挙げて、じゃあいくらでやってもらえますかっていう、まあ相対で決まっていくのは本来の姿ですよね、
はい。
でも日本はどうなってるかというと、まあ大企業は新卒大体20万かなってほとんども一律に決めてですね、あなた何ができるんですか、何ができるんですかっていうことをいちいち聞くわけではなくて、まあ、あそこら辺の大学出て、このくらいの学生時代を過ごしたらこういうことはできるだろうみたいな感じでですね、統一的に決めるわけですよ。だから統一的な賃金っていうのが出てきて、ベースアップっていうのがあるわけですよね。でもね、それ考えてみたらね、おかしいですよね。だってこれだけね、多くの仕事が生まれ、その仕事が変容し、テクノロジーが大きく変わり、人々がこなさなければならない仕事が多様化している中で、ベースアップでね、10% とかいう、まあ、オーバーボリューの場合なんでしょうけれども、上げて、企業って本当に競争力つくのかなというふうに思いますよね。賃金上げたら日本経済が好循環になって、企業の売り上げが増えるからって、だって日本の企業どれだけ日本国内でですね、収益上げてるかって言ったらね、企業によって全然違うんだけど、トヨタさん海外でかいよね。アメリカででかいよね。ホンダさん海外でかいよね。そうじゃない企業だって、日本国内ではマーケット小さいかもしれないけど、海外で売り上げ上げている企業だってあるわけじゃないですか。はい、だから日本の賃金がね、多少上げたって企業の業績とかあんまり関係ない可能性もありますよね。だからずっと僕は思ってたんだけど、一番のポイントは、日本経済、日本企業が強くなれるかどうかですよね。
そうですね。
強くなれば、高い給料の人も、妥当な技量を持った人も雇えるわけですよ。賃上げをね、あまりにも経済対策のポイントに挙げる人が多いもんだから、そうじゃないだろうと僕はずっと思ってるんですね。で、これはこの番組でも言ってきたんですけれども、要するに日本企業と日本経済を、強くできるかどうかがポイントなわけで、それにはですね、やっぱり企業も政府も改革をしていく必要がある。で、日本の今のシステムってのはね、要するに戦後の人口が急増する時代で、テクノロジーがあんまり変化しない時代にセットされたシステムですよね。つまり一人の人が長く一つの会社にいるという前提になっていて、退職金が長く勤めれば勤めるほど有利になっているし、年金もそうなってるわけですよ。企業に一定程度いないと厚生年金もらえませんよみたいな前提になってるわけですよね。ところがね、こう言ってます。アメリカのパウエルさんはね、 FRB の議長、アメリカの経済なんでこんな強いんですか、生産性高いんですかって言ったら、非常に転職が容易で、新しい技術が現れた時にそれに必要な技術者を簡単に集められる、新しい企業が資金調達が容易にできますということを挙げてるんですよ。 今の日本両方あんまりないじゃないですか。
そうですね。
だから私は賃上げ賃上げって騒ぐのおかしいなと。アメリカなんかね、俺の仕事に対してこの会社見合う賃金くれないなと思ったらとっとと辞めるわけですよ。親も有名大企業辞めようと子供がするときにはもう必死で止めるらしいんだけど、はい、アメリカそんなことないわけですよ。新興企業行くのはどうぞどうぞとね。大学を卒業させたら、まあ自分でやってくださいっていうことでね。僕はそれでいいと思ってるんですよね。だからそうすると、経済政策の重心がおかしいと僕は思うんですよね。
はい、
ね、賃上げはもちろんあった方がいいし必要なんだけれども、ベア上げたらね、あんまり仕事ないし、しない人の賃金まで上がるわけですよ。おかしいよね。
そうですね。
だからちっとも日本企業の生産性が上がらないっていう構図になってるわけですよ。優秀な人にはもっと賃金やったっていいし、特別契約をした方がいいと思うんですよね。だから最近ね、インドの IIT からね、インディアンインスティテュートオブテクノロジーって言って、僕もインド取材に行った時に、ものすごい優秀な連中で、そこに入るためにはものすごい勉強しなきゃいけないんですよ。でもそこを出た人は確かに優秀でですね、Google とか Microsoft のトップになってもうおかしくない人たちがいっぱい出てくるって、そういうインドの IIT を出たような人が日本に来るときに、じゃあどういう賃金にするんだということですよね。絶対来ないですよ。
そうですね。
だって出世の可能性だってそんな大きくないわけだから。
はい、
アメリカ行ったらね、マイクロソフトとグーグルのトップになれるかもしれないっていう大きな展望を開けるのに、日本の企業が、じゃあトップの座譲るんですかと。まあ、孫さんは一時そういうことしようと思ったけれども、結局ね、その候補の方をかなりの退職金もらって辞めていったじゃないですか。そういうところを変えていくっていうのは重要でですね。賃上げ続けられるかどうかってのは今の経済政策では私は難しいと思います。なぜだったら日本の企業を強くするというベースが今希薄だから。
次は生成 AI をめぐって声の権利の保護に日本でも動き始めたようですね。
生成 AI って最近毎朝ね、一つの課題を取り上げて、チャット GPT-4 を、それとジェミニの 1.5 に問いかけてね、どっちが優れているかなとずっとやってるからわかるんですけれども、はい、要するにね、何がベースになってるかというと、ネット情報の蓄積の中から学習して、プレトレインドしてね、答えを紡ぎ出すわけですよ。でもね、我々が知ってるネット情報はね、総量としては、どうでもいいこと、くだらないこと、世の中の関心を集めそうなこと、そういうので満ち満ちているわけですよ。不倫したとか不倫しないとかね、
はい、
そういうのが流れるともうブワーッと盛り上がるわけじゃないですか。
大変な騒ぎでしたね。
生成 AI ってのはそれを学習してるわけですよ。どこを基準にするんですかっていうところは生成 AI にはないわけですよ。で、それはやっぱりね、人間が監視しなきゃいけないというふうに思うんですね。で、人間の声という問題が最近大きな話題になってますよね。チャット GPT の 4O が紡ぎ出した女性の声がね、はい、ヨハンソンさんっていう女優の方にね、とっても似てると。で、ヨハンソンさんがショック受けたってね、その前段階があって、オープン AI の方がね、ヨハンソンさんにあなたの声とってもいいから使わせてくれって言ったらしいんですね。嫌だって言ったのに、出来上がった声はヨハンソンさんの声にとっても似てるってね。これとんでもないことですよね。はい、で、私はね、CNBC の記事の中にね、
はい、
すごい面白い記事があって、それアルトマンはなぜクビになったか、で、一週間後に戻ったかっていうのをね、当時のトップの一人が辞めて、あの時はこうだった、ああだって言ってるんですよ。読んでたらね、相当アルトマンの悪口って言うんですよね。
そうなんですか。
もうね、自分が管轄しているチャット GPT を作っている部門、の事実を伝えないとかね。それはどっちが正しいか私は知りませんよ。でも、その人がわざわざアメリカのメディアに出てきて、アルトマンの悪口を言っていると。で、私はずっと思ってたんだけど、オープン AI は走りすぎてると思ってるわけですね。いろんな問題を起こしてるじゃないですか。声の権利の問題もそうだし、結局重要なのは、生成 AI が紡ぎ出す答えというのは、ベースは、
はい、
うぞうむぞうの情報がある、ネットから採取され、プレトレインされているっていうことが重要です。だからね、まあ一種ね、重量性の情報です。つまりネットの中でどのくらいの量の情報があって、それがどっちに傾いているかっていうことが重要です。例えばね、中国の生成 AI で、ベースになる情報の中に、例えば、今トップにいる周さんという人はね、良くない人だっていう情報が仮にですよ。溜まっているとしたならば、中国の作った生成 AI は、今中国で一番悪い人誰ですかって言ったら、 あの人ですって答えてくるはずなんですよ。
はい、
それは避けたいわけでしょ、中国はね。で、それをどうやって管理するか。生成 AI には管理監督が絶対必要です。だから、今、アルトマンが走っている方向が正しいとは僕は思わないし、はい、でも定型的な仕事をさせるとね、めちゃめちゃ強くて便利なんですよ。だから、それはやっぱりね、人間監督していかないといけないと思いますよね。
はい、
世界の生成 AI の世界では日本は規制が緩くて研究室作った方がいいみたいなこと言われてる、それはちょっとまずいわけで、やっぱりですね、もともとは生成 AI というのは自分で考えてるんじゃないんだと、学習してるんだ。で、学習のベースはそれこそ昔便所の落書きと言われたインターネットの世界に存在するんだということをね、やっぱり念頭に置いとかなきゃいけないと思いますよね。
続いては今週は趣向を変えましてリスナーからの投稿にお答えしたいと思います。ラジオネーム押上太郎さんからのお便りです。いつもポッドキャストで興味深くお聞きしております。農林中央金庫が外国債券投資でうまくいかず損失を計上すると大赤字になってしまうので資本増強が必要になるというニュースを見ました。アメリカの金利が上がって手持ちの債券の価格が安くなってしまったから手持ちの債券の評価損を計上する必要があるということはなんとなく理解できます。一方でアメリカの金利が安い時期にドル建て資産をたくさん買っていたと考えると数年、数ヶ月前というイメージでしょうか。おそらく買った時よりも今は円安なので為替上の評価益はかなりあるのではないかと思います。コンマ何パーセントで金利の上がった幅よりも円ドルの円安になった幅の方が大きいので多少金利で損が出ても為替で回収してお釣りが出ると思うのですが、なんでリーマンショック並みの巨額損失になってしまったのでしょうか。教えていただけると幸いです。ラジオネーム押上太郎さんからのお便りをご紹介しました。
押上さんはね、スカイツリー見ながらいつも生活されてるのかなと。
かもしれないですね。
ビルの反対側かもしれないんですけど、まあ、これね、農林中金も本当にこういうことがあったので、これだけ損失が出ましたっていうことを公表してないので、ある程度想像するしかないんですけれども、
はい、
一般的に言うと、機関投資家は外債などを投資するときに、為替をオープンにはしません。オープンにしないってことはどういうことかというと、外債を買う。なぜ買うんですか？債券値上がりしそうですから。で、その時に、例えば125円で、例えばアメリカの債券を100買いましたと。で、100が105、110になって、為替が動かなければ、100を上回る分が儲けとして計上されますよね。
はい。
でもね、機関投資家は一般的には、為替をオープンにはしません。ヘッジをします。つまり、為替リスクをヘッジをすることによって、イーブンにします。消します。
はい。
債券は上がるよねという見通しのもとに債券を買うわけだから、為替はイーブンにしますというのは普通の機関投資家の投資行動です。
はい。
で、そうするとどうなるかというとですね、債券で損しましたってこう書いてありますよね。100で買ったものが、まあ、95とかね、知りませんけど、なったわけだから損しますよね。で、なおかつね、イーブンにする予定だって、為替はヘッジしてますから変動したらそれはですね損失になります。ドル調達してこなきゃいけないので、でそうすると例えば10円20円って円安になるごとにヘッジコストはものすごくかかるってことになりますよね。
そうですね。
だからそれはどういう計算したか知れないんですけれども、つまり一番重要なのは機関投資家は対外投資をするときにはオープンではしません、ヘッジをしますっていうことが非常に重要な点です。で、僕はそこにですね、落とし穴があったというふうに思いますし、もう一つ、押上太郎さんに申し上げたいのはですね、加えて、最近の日経新聞がですね、農林中金増やせぬ農業融資、ゆうちょ銀と分かれた明暗、農林中金三度目の砂鉄、下っていう記事があります。これはですね、今ネットを調べてもまだ存在していてですね、そこには、外貨調達の費用への課税をめぐり、金融庁と財務省の間で対立があり、それが農林中金にとって不利な形で決着したということが書いてあります。これを語り出すとですね、延々と時間がかかるので、その記事を紹介することによってお答えとしたいと思います。
押上太郎さん、番組への投稿ありがとうございました。今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
あんまり早くやるとですね、ネタバレだって言われそうなのでずっと撮っておいたんですけれども、オッペンハイマーのですね、映画ですね、の話をしようかなというふうに思います。もう見た方も多いだろうな。やっぱりね、原子爆弾を落とされた国の国民としては、はい、オッペンハイマーって名前聞いただけで複雑な感情が湧き起こるんですよね。そうなんです。で、私は見に行くときに、最初嫌だなぁと思いながら見に行って、でもね、映画としてはね、素晴らしい出来だと思いますよね。
そうですか。
伝わってくる緊張感、主演男優の顔の奏でる緊張感、とにかくね、ピリピリする映画です。とってもピリピリします。で、展開がものすごく早いんでね、ついていけないっていう人がいて、私も見た時に2回見なきゃわかんねえなと思ったんだけれども、2回見てもピリピリします。やっぱりね、展開が素晴らしい。同時期にね、エマストーンの哀れなる者たちっていうね、
はい、
作品もあって、それも私は見たんですけれども、これはね、私は見た瞬間にアカデミー賞取れないなと思いました。なぜだったら子供に見せられないんですよ。
ああ、そうですか。あ
の
ね、
かなり相当厳しい映画で、そういう意味のね。だからエマストーンの映画が落ちたということを言うんじゃなくて、やっぱりオッペンハイマーっていうのはですね、プーチンが核使うぞって脅している中で、世界がなぜ核の時代に入ってしまったかということについて、登場人物にフォーカスしながら、とっても映画としてすごい形で提示してるんですね、問題をね。だから私は、オッペンハイマーという人がね、あそこで描かれた人のようだったのかなぁと思う一方でね、オッペンハイマーがあれだけ大きな発明をしたにもかかわらずノーベル賞を取れてないのはなぜかなという問題も含めて、もう一回見た方がいいかなというふうに思います。まあそれほどね、ちょっと時間を置いてしまったんですけれども、よくできた映画だなと、まだの人は一回見ていただいたらいいかなというふうに思います。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、映画オッペンハイマーでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
今日はね、押上太郎さんのね、はい、質問を受けましたけど、まあでも質問もらっても必ずしも答えられるとはね、時間の関係もあるんで、ちょっとお約束しがたいと、まあタイムリーなものについてはね、今後も取り上げていきたいなというふうに思います。最後に私がね、おやっと思ったのは、カシウエさんね、中国外務省の報道官でよく出てきたじゃないですか、
はい、
最近出てこないなと思ったら、なんか外務次官にね、昇格されたそうでああそうなのかと、外務次官というのがどのくらいの地位なのか私には分かりませんけれども、この人どこまで行くのかなっていう感じはしましたね。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベ、オブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。